TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
静岡県の保育園児暴行事件、市が園長を告発。静岡県裾野市の保育園で園児に暴行をしたとして当時の保育士3人が逮捕された事件。裾野市は今日、事件があった私立桜保育園の桜井利彦園長についても犯人隠避の疑いで警察に刑事告発しました。この事件をめぐっては今年6月、当時女性の保育士3人がそれぞれ1歳児クラスの園児に対し、顔を押す、足を掴んで宙吊りにする、頭を殴るといった暴行を加えた疑いで逮捕されましたが、桜井園長が市に通報しようとした保育士に土下座して通報しないよう求めたことや、全職員に誓約書を書かせ事件を隠そうとしていた疑いがあるとしています。一方、今年9月、静岡県牧之原市の川崎幼稚園で通園バスの中に3歳の園児が置き去りにされ死亡した事件で、警察は当時バスを運転していた元理事長ら4人を業務上過失致死の疑いで今日書類送検しました。
それではこれらの事件などについて保育の問題などを取材し続けているジャーナリストの猪熊弘子さんにお話を伺います。猪熊さん、こんにちは。
こんにちは、
お願いいたします。
よろしくお
願いいたします。まずこの静岡県裾野市の事件の方から伺いたいと思うんですが、今回の事件、猪熊さんから見てどういった点が問題でしょうか。
いや、そうですね、もう15種類の猫暴行なんか加えられたっていうのをこう一つずつ見ていくと本当にひどくて、はい、ちょっともう私も話を聞いててすごくショックだったんですけれども、一つこの問題、大きな問題としては、なぜね、今までこの表に出なかったのか。事件が起きたのはもう6月、それより前ですよね。もう12月ですので、これまでなんでこんなにそれが表に出なかったのかっていうこと、それもすごく大きな問題だなというふうに思いますね。
それは今回、例えばその隠蔽などの疑惑というのが論じられていますけれども、やはりその周囲だけではなくて、組織的な問題、このあたりも検証は必要になるんでしょうか。
そうですね、それはそのように思います。その隠蔽したというふうに言われてるんですけども、実際に保育士というのは守秘義務がありますので、園の中で起きたことなんていうのを表に出してはいけないなんていうのは当たり前のことなんですよね。ですので、ようにみんなに誓約書を書かせるっていうことは、さらにプラスアルファのことに対してなんだろうなというふうにもちょっと思ってしまいますよね。
なるほど。あえてそこまでしたことの背景は何かということですよね。
そうですね、
今回の事件、非常にセンセーションの出来事であるわけですが、こういったその園内の暴行であるとか隠蔽というのは事例としては稀なのか、それとも似たような案件は起きてしまっているのか、これいかがでしょうか。
そうですね、いくつか過去にもこういった案件はあります。あと例えば直接的なこういった暴力ではなくて、性的な暴行ですよね。そういったものなんかは割とよく表に出ることもあると思うんですけども、それらも含めると、過去にも何度も起きているということだと思いますね。
なるほど。そうした事例の例えば検証、そして再発防止策という点でいうと、どういったことが重要になるんでしょうか。
そうなんです。この再発防止、非常に難しいなというふうには思うんですけれども、やはりこの組織のいろんなその在り方というのをね、きちんと一から正していかなきゃいけないということがあると思うんです。そしてあと保育士というのは、例えば全国保育士会という組織がありまして、そこでは倫理綱領といって保育士が守らなければいけないことなんていうのをきちんと出てたりするんですけれども、そういったことをきちんと保育士が知ること、そして私たちにやっていいこと悪いことどういうことなのかって知ることも、当然みんな保育士の養成校でそういったことを習ってきてるはずなんですけれども、それがそういうことを意識していない組織に入ってしまったときに、流されてしまう、あるいはそういうことをやってる人がいて言いたいんだけど言えない、それで言えないからやめていくみたいな、いろんなことがあるんだろうなというふうにはちょっと想像できますね。
なるほど。今回はたまたま一人が何か問題を起こしたということではなくて、やはりその集団でこうしたようなことを止められない、そして助長するような空気がなぜ作られたのか気になる点はあります。この点、猪熊さん、いかがでしょうか。
そうですね、保育士のっていうのはこうグループで保育するっていうことがやはり多いわけですよね。一人の先生がっていうのは幼児ではありますけど、乳児なんかやはりグループ作ってっていうふうになるので、その中の力関係っていうのは結構ね、この組織の中の雰囲気でしたりとか保育そのものにも影響を与えてくることってあるなっていうふうに思うんです。ですので、例えばその一人の人がものすごく強い力を持っていて他の人に発言させないみたいなことがあると、それはその一般の会社のパワハラみたいなものとはちょっと違うんです。横のつながりの中で人強いみたいな形なんですけども、そういったことをやはりなるとそういう人がこうモンスターになってしまうこともあるので、そうならないように常にもっと上の管理者、例えば今回でしたら園長ですとか、そういった人が常に正しい組織のあり方というのを考えていかないといけないなというふうに思います。そのハンドリングが必要だと思うんですよね。
なるほど。そうした事案について、研修などをおそらく本来は受けているはずなのですが、そうしたのことの定期的な確認であるとか、いろいろ考えるべき点あるかと思います。行政の役割などはどうでしょうか。
いや、今回は私非常に行政のやることが遅かったと思って、私はかなり行政のことを批判しています。で、こういったことがとても大きな市ではないですし、保育園の数も市の全体ではとても少ないので、昔からの園にずっと頼っていた、あとは半分は公立がやっていてみたいな形での運営だったと思うんですけれども、もうこういったこと8月にはもう市の方に連絡があったわけですよね。そしたらその時点で市がきちんと立ち入り調査、時には抜き打ちの立ち入り調査も可能ですので、そういったことを行うべきでしたね。それがちょっとやはりできなかったことが非常に大きな問題だと思います。
なるほど。またこれは別の幼稚園です。牧之原市の認定こども園川崎幼稚園でのバス置き去り事件ですが、こちらも改善策、そして確認点呼など現場レベルの対応などいろいろな論点議論されていますが、これらについていかがでしょうか。
そうですね、今回のこの話でね、いろんなことがこうごちゃごちゃになってるなというふうに思うんです。で、今回その問題にしたいのは、この事故は実は見失いの事故だっていうことなんですね。で、過去にも見失いプラスアルファで、プラスアルファの部分が大きなもの、例えばその川があったりとかお墓があったりとか、そのこういった熱中症になるようなものがあるとかですね、そういったことで見失いプラスアルファで重大事故になって死亡事故になった事例っていうのが多数あるんですね。ですので、やはりその数えるということをどういうふうにやるか。で、これはいくらその機械を入れても無理で、人の力で確実に行わなければいけないことなんですね。ですので、今回その安全策、安全装置を入れるというようなことを言われてますけれども、そもそもの人の力のアナログのその確認というのができない縁であったら、いくら安全装置を入れてもただ安全装置だけを押しに行っちゃうと思うんですね。だからあんまり効果ないんじゃないかと思っていて、見失いというのは公園の置き去りなんかも今問題になっていますけれども、やはりあるので、そういったことをいかに防ぐかということをこれ各園でやっていただきたいなと、きちんと取り組んでいただくことで防げるんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。見失った後の補助策も重要だが、その前に見失い対策が何よりもということですか。
そうです。まず見失い対策ですね。過去には見失いでプラスその園内で見失って本棚の中に入り込んでしまって、そこで熱中症で亡くなったりとか、見失ってしまって墓石の下敷きになったりとか、今年広島であったのは川で溺れて亡くなっていたというのがありました。でも気づく思い出すだけでも3件思い出せるくらいなんですけれども、見失いをまずそもそも防ぐということ、確実にやはり子どもの動静把握、それから人数確認ということができているという状況がやはり保育の中ではとても重要なんですね。それをやはりその昔からその絵の中では先輩を見て学べみたいな形で、うまくマニュアルができてなかったり、なんとなくで伝わっていると思うんですけど、私最近の研修ではそういうことを確実にやってくださいということで、数え方の見直しというのをお願いしているところです。
なるほど。また数える側、対応する側の職員の待遇や保育園幼稚園の待遇、これはいかがでしょうか。
やはり良くないですね。つまりそれは配置基準が悪いからなんですね。配置基準が日本は OECD 諸国の中では最低の最低、ダントツ最低なんです。ですので、その配置基準のに従って園にお金が来ますので、例えばそれだと無理だから2人つけたら1人分しかお金が来なくて、それを2人で分けるということになるから給与も低いんですね。本来でしたら2015年の子ども子育て支援法をできたときに、その配置基準もっと上げるはずだったんですけども、もうすでに7年放置されたままなんですね。 そういったことも含めて皆さんにぜひこの配置基準ということを興味持っていただいてですね、そこを改善しなければどうにもならないということを、はい、ぜひ知っていただきたいなと思います、うん、
配置基準、子どもを何人に対して、まあ、先生をしっかりと何人つけるか、はい、そこを見直してほしいところですね。
はい、
猪熊さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジャーナリストの猪熊ひろ子さんにお話を伺いました。 TBS Radio 新潟ニュースプロジェクト荻上チキ。